おはようございます。私は成長の絵本部講師の三宮光雄です。第2回目の本日は、谷口清張前成長の絵総裁の著書成長の絵の信仰についてをテキストに、良い言葉を使いましょうというテーマでお話しさせていただきます。言葉といえば、通常コミュニケーションの道具と考えられていますが、進路を決めることも、人生をどう送るかも、結婚も、法律も、すべて言葉で成り立っています。今回の放送では、有意義な生活を送るための言葉の力の活用法についてお話しさせていただきます。まず、言葉とは何でしょうか。谷口清張前総裁は、本日のテキスト75ページの思った通りになると題した文章の中で、次のように説いています。引用します。そもそも、人の運命は結局その人自身の思いで作られていく。しかし、その思いは、ちょっとだけ思うというのでは実現しない。例えば、外出したいと思っても、そう思うだけでスーッと外に出られるのではなく、靴を履いたり、玄関まで歩いたり、戸を開けたりして、一応やるべきことをやるという行動が必要だ。水を飲むのだって、水道か井戸か、とにかく水のあるところへ行くという行動が必要である。時には水をくださいと頼むこともある。これらは皆、思うことと同じくらい大切なことで、三合の中の三つである。すなわち、心、行動、句、言葉で言う、意、心で思うの三つが一つになって働くので、これらをひっくるめて言葉、行と言ったりする。そしてその行が重なって合と言われるから、三合というのだ。人生はこの三合で作られるから、これを最も優しく言い換えると、思う通りになるとか、思った通りになると言ってもよいだろう。引用を終わります。ここに三合という言葉が出てきましたが、これは信合、句合、異合の三つの合のことを指します。この場合の合は、授業の行、業務の行という、行という字を使います。私たちは、言葉というと耳に聞こえるもの、すなわち口で言うことを言葉と捉えることが多いのですが、成長の絵では、心、これは身体の心という字で行動のことです。意、意味の意という字で心で思うことです。意も言葉に含まれると考えます。例えばここにテレビを見ながらジュースを飲んでいる少年がいるとします。この少年はよそ見をしたためジュースをこぼしてしまいました。お兄さんはもうこぼすなよと肩を叩きました。お母さんはこぼしたわねと言いました。その少年のお父さんはこぼしたなと思いました。先ほどの説明を当てはめますと、お兄さんが肩を叩いたという行動、これは信号にあたり言葉です。また、お父さんが心で思ったこと、これは異合にあたり、これも言葉です。このように私たちは日常的に、心、句、意の三合、すなわち言葉を使って生活しているのです。人の心には表面に現れている心、すなわち現在意識と、奥に隠れている心、潜在意識があります。現在意識は現在思っている心のことで、心全体の約 5% を占めると言われます。今日は暑いとか、これからどこへ出かけようかとか、今晩のおかずは何にしようかなどと思っている心です。一方、残りの約 95% は潜在意識と呼ばれていて、これは傾向の心とか習慣の心とも無意識とも言われます。この心は我々が眠っている間も含め、24時間働いています。夢を見たりするのもこの潜在意識のなせる技であり、潜在意識は運命を決定づける大きな力を持っています。本日のテキストではありませんが、成長の絵創始者 谷口正治初代総裁の著書生命の実相統中版第3巻には、結婚したいけれどもなかなか結婚ができない男性の話が載っています。この男性は恋愛をするたびに相手の女性から嫌われるようなことを言って結婚ができなくなり、そのことを嘆いて周囲から同情を買うのです。その点について生命の実相統中版第3巻の179ページから180ページには次のように書かれています。引用します。常に失敗でつぶやいていた人間はいよいよの時に失敗するような行動をとる。常に自分を病気だと言って同情されたい人間は、治りかけるとことさらに病気に良くない療法や薬に変えたくなる。みなこれ潜在意識がさせる技であります。真にその人が不運と腐れ縁を断ち切りたいと思うならば、一切不運をつぶやかず、自己を同情せず、他人からも気の毒がられようなどとは思わず、自己本年の生命の実相を正しく感じ、本当の自分というものは、同情することもせられることもいらぬ。どんなに傷つけようとしても傷つけ得られない。そのままで円満完全なものであるということを自覚して、ただひたすらに生きていくようにしなければならないのであります。引用を終わります。この例のように、潜在意識にマイナスの想念を植え付けていると、運命は悪くなり、その反対に、本当の自分はそのままで円満完全な尊い存在であるというような、明るい想念を潜在意識に植え付けていくと、運命はどんどん良くなるのです。そのためには、常日頃から良いことを思い、語り良い表情をすることを心がけることが大切です。具体的には、まず笑顔から始めましょう。明るい笑顔も言葉の力を活用する方法の一つです。自分の顔は鏡や写真で見ることができますが、直接自分で見ることはできませんね。ですから、顔は人のために、人に喜びを与えるためについているのです。そこで私は家庭で勤めて、笑顔でいるよう心がけています。私が笑顔でいると、妻も笑顔になり、まだ話すことのできない我が子も笑顔を返してくれます。常に笑顔でいると、家族で交わす会話も自然と温かく、思いやりに満ちたものとなり、夫婦の関係も良くなり、楽しく過ごすことができます。さらに言葉の力の活用法として重要なのは祈りです。祈るということは、強く心で思うことであり、真空意の三合の一つである、意にあたる言葉と言えます。通常、祈るという言葉には、神様に懇願したり、お願い事をするようなニュアンスがありますが、聖鳥の家では、祈りとは命の乗り事、つまり生命の底深く宣言することであると考えます。私は祈りが聞かれない、祈りが聞かれた試しがないという人がいますが、それは裏を返せばそれはかえって祈りが聞かれているのです。その方は四六時中、私は祈りが聞かれないと思っているのですから、その私は祈りが聞かれないという思いが祈りとなって、それが見事に実現しているのです。同様に、私は貧乏です。金持ちにしてください。と祈るとき、それは、私は貧乏です。と、命の底深く宣言していることになるのであり、私の子は成績が大変悪いので、どうぞ神様成績を良くしてください。と祈るのは、私の子は成績が悪い子です。と宣言していることに他なりません。では、正しい祈りとはどのような祈りでしょうか。それは、神様、あなたはすべてを完全円満大調和にお作りくださったのですから、すでに何々は与えられています。ありがとうございます。という肯定的な祈りです。これから結婚したい人は、すでに神様の世界においては、相手が与えられています。ありがとうございます。と祈ります。このように、祈るときには、その希望がすでに実現していることを心に焼き、それに感謝をすることが大切なのです。 本日のテキストではありませんが、谷口雅治初代総裁の新版女性の幸福365章の209ページには、次のように書かれています。一部省略して引用します。良き父を、良き人を、良き子供を見出すために、父を、夫を、子供を良くしようと思ってはならない。良くしようと思うのは、良くない彼がいるという信念が基盤となって存在する。そのため、彼は良くないという信念が具象化して、現象的には良くしようと一心に努力しながら、かえって良くならないことになるのである。すでに良き父、良き夫、良き子供だという実相を深く信じ、唱え、瞑想のうちに感ずる。その結果、実相の完全な彼が、現象界にも現れてくるのである。心で見る通りに現れてくるのである。見ることは表すことである。引用を終わります。私は高校生の時に成長の家の教えに触れるまで、ステレオを大音量で聞いたり、夜遅く帰宅することを繰り返したり、全然勉強しないで、親も困らせることばかりしていました。しかし私の両親は、私の神の子の本当の姿を信じてくださいました。そして私が友人と旅行をすることを許可してもらう条件として、高校生練成会。練成会とは合宿して成長の家の教えを学び実践する集いのことです。高校生練成会に参加することを勧められ、そこで成長の家の教えを学んだことにより、神の子として生まれ変わり、現在に至っているのです。これは両親の祈りの賜物と心から感謝しています。ところで今年はサッカーのワールドカップがブラジルで開催され、たくさんの声援が世界中から飛び交い、選手たちの全力プレーが見る者の心に大きな感動を与えました。ある日テレビを見ていますと、この大会で高得点を挙げた選手と日本の少年が対談しているシーンがありました。少年が、どうしたらあなたと一緒に試合することができますかと尋ねると、自分の力を信じて 100% の努力をすれば必ず夢は叶うよと選手は答えました。思えばこの選手が世界の舞台で活躍するため、私たちの知らないところで特訓に次ぐ特訓をしていたことと思います。成長の家では、人間には無限の可能性があると説きます。しかしその力を出すためには、ぼーっとしているだけでは出てこないのですから、誰にでも必要なものが訓練であると言えます。そしてその訓練には、明るい言葉の力が有効となります。谷口清張前総裁は本日のテキスト105ページにおいて次のように説いています。引用します。あらゆる人の言葉が人生を作っていくから、良い言葉、明るい言葉を使って伸び伸びとその長所を伸ばしていくことが大切である。自分の不幸を他の人や物のせいにするような卑怯な真似をしないことだ。むしろ進んで、他の人々の長所を学んで暮らすならば、その人がつまり教師の役目をしてくれるから、必ずあなたはさらに伸びていくほかはなくなる。引用をあります。この文章によりまして、先ほどの少年がこのように選手の長所に学び、自分は素晴らしい選手になれるんだという心の筋書きを書くならば、そうなるほかはないと感じました。心の思いは動力ですから、素晴らしい人生を送るためには、自分が素晴らしい心の筋書きを書いていく必要があります。本日のテキスト、成長の家の信仰についての44ページから49ページには、新潟県の N さん夫妻の体験談が紹介されています。ご主人が鍼灸師をしている N さんは、ある時3つの願いを立てました。一つは、その年に、もっと広い場所で仕事をすること。二つ目は治療院を作るために必要なお金を貯めること。三つ目は赤ちゃんを授かることです。すると、その後にふとしたことで成長の家の企業人の集まりである サカエル会の役員の方に出会い、心の思いが人生を作るということを教わり、それ以後 N さん夫妻は熱心に成長の家の教えを学ぶようになりました。そして人間神の子の自覚を深めた上で、心に希望を抱くと神様の御心が一層現れてくるということを知ったので、毎日早朝深層観。深層観とは成長の家独特の座禅的瞑想法のことです。深層観をご夫婦で実習し、希望はすでに実現したという確信を持って生活されたのでした。すると大家さんからある日電話がかかってきて、もう少し広い部屋で仕事をしませんか？実はあなたの住んでいるマンションにもっと広い部屋があるので、そこに引っ越しませんか？と言われるのです。さらに部屋のクリーニングなどの費用をすべて大家さん持ちで用意してくれるという願ったり叶ったりの条件だったのです。これで二つ目の希望まで実現しました。自己中心的な願い事は正しい願いとは言えませんが、愛他的な願い、つまり人様のため、地域のためにという願いは神様に通じる願いとなります。さらに N さんの三つ目の願いであった念願のお子さんがその年の3月に授かったのです。このように私たちは皆、自分自身が人生の主人公であり、明るく良い言葉を使い、明るい想念を持ち、明るく行動することによって、どのような輝かしい運命でも作り出す力があるのだということを確信することが大切と言えるのです。本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますことをお祈りいたします。この放送をお聞きの皆様に感謝申し上げ、本日の話を終わらせていただきます。